ウィークエンド石川5月24日放送分です。石川、こんにちは、大野ひろのです。ウィークエンド石川では学校教育や障害学習、文化財保護などについて広く県民の皆さんにお知らせしています。金沢市石引にある県立障害学習センターでは、令和6年度の石川県民大学校と大学院の修了生に修了証書を交付する修了証書交付式と記念講演が行われました。今回は今月17日に行われた記念講演と交付式の模様を修了生の声を交えてご紹介します。ウィークエンド石川、この番組は石川県教育委員会の提供でお送りします。まず石川県民大学校と大学院の概要や特徴について、県立障害学習センター職員の西野正弘さんに聞きました。
県民大学校は県民の皆様の多様な学習ニーズにお応えするために、文化探究や国際理解、生活健康福祉、自然環境などさまざまな分野の講座を実施しております。いつでもどこでも誰でもをキャッチフレーズに、県内にお住まいやお勤めの方、県内の学校に通学しておられる方であれば、どなたでも受講することができます。
県教育委員会では、県民大学校及び大学院の修了生に修了証書を交付して努力を称えるとともに、交付式を障害学習に対する県民の意識を高め、学習意欲を喚起する場としてアピールしています。まず行われたのは記念講演です。輪島漆芸美術館館長の山崎剛さんが、漆の工芸が息づく町、輪島と金沢と題して記念講演を行いました。山崎さんは漆工芸の歴史を中心として、多くの漆芸作品を画像で見せながら紹介していました。
歴史的に見ますと、実は江戸時代鎖国してましたけど、海外から漆は輸入してたんですね。どういうことかというと、日本は本当に漆の文化が盛んでしたので、その当時から国内生産の中では追いつかないということもあります。でもう一つは、一種類の漆を使うのではなくって、それを掛け合わせる、つまりこ うまくこうブレンドさせて、その作り手の手に馴染むようなですね、そういったものに、精度を高めていくというか、そういった技術、知識がもう江戸時代に確立されていたということがあります。
講演の後、山崎さんは、身近にある漆工芸に、少しでも多くの人が触れてほしいと話します。
地震があってまだまだ大変なんですけども、輪島とか漆の工芸に関心のある人が国の中にも国の外にもいるということを、産地の人たちに伝わるようにみんなが活動してほしい、で足を運んでほしいですし、できればそれを使ってほしいし楽しんでほしい、それが漆の工芸とか文化をこれから未来に伝えていく一番のモチベーションになるので。
記念講演の後には修了証書交付式が行われ、県民大学校大学院合わせて625人の修了生が出席しました。 はじめに修了生代表の3人に、県教育委員会の酒井正弘教育長から修了証書が手渡されました。
修了証書、畠山さくら、あなたは石川県民大学校を修了されましたので、ご了承します。令和7年5月17日、石川県民大学校学長、畠山さくら、おめでとうございます。
3人は凛とした表情で、堂々と修了証書を教育長から受け取っていました。続いて、酒井正弘教育長が、長谷博知事による式辞を代読しました。式辞では、修了生に向けて、ふるさと石川への興味関心をより高め、県民大学校や大学院で学んだ知識や技能を生かして、それぞれの地域で生かしてほしいと激励していました。
本県では今、地震と豪雨からの本格的な復旧と創造的復興に取り組むとともに、幸福度日本一の石川県の実現に向け、石川県成長戦略を確実に実行し、県民の安全安心の確保をはじめ、新幹線県内全線開業の効果の持続発展や個性と厚みのある文化の継承、発展などの施策を推し進めているところであります。そのためには、県民の皆様ご自身が石川の誇る伝統産業や里山里海の食、景観、地域の歴史や文化など、ふるさと石川の価値を再認識し、理解を深めていくとともに、その魅力を国内外に発信していくことも重要になってきます。そのような皆様の取り組みの一つ一つが本県のさらなる発展につながるものと確信しており、さまざまな分野にわたり県民の皆様に学習の機会を提供する県民大学校の果たす役割は今後ますます大きくなっていくものと考えています。
この後、県議会議長の安井智代さんらが祝辞を述べました。激励の言葉に、修了生たちはさらなる学習に向けて決意を新たにしているようでした。大学校の修了生でファシリテーター養成講座を修了した野々市市在住の倉本明彦さんは、定年後も学び続けたいと意欲的に大学校で講座を受けてきました。現在行っている若者向けの就職支援にも学びが生きてくるだろうと話します。
同じようなお気持ちで学びに来られている方と、学びの場でいろんなの気づきをお互いに与え合うっていうのが非常にいいなと思いまして、自分が会社時代は社員に対して学べ勉強しろ勉強しろ言ってたんですけど、で振り返ってみると勉強が足りないなというところ で勉強するとまたいろいろ面白くなってきて、まさに生涯学習だなと、また新たなことを学ぶということもすごく刺激になって楽しいですし、生き生きと人生を送れるなという感じでいます。
大学院の修了生でファシリテーター体験講座スキル編を修了した金沢市の山崎裕二さんは、修了証書を受け取ったことがゴールではなく、これからも地域の課題への解決などのために積極的に話し合いの場を作っていきたいと笑顔で話していました。
決して今日で、終了して終わったっていうことではなくって、これからまだまだ続く途中経過自分としては思ってるし、この県民大学校ので学ぶことっていうのが、こうやって一緒に学べる機会を得ていくっていうこと、これが生涯学習の中でやっぱり生きがい作りにつながってくるんじゃないかなと思うんで、皆さんも受講していただきたいなと思うし、本当に事務局の皆さんも本当に優しい言い方ばっかりだったんで、安心して受けてほしいなと思っています。
同じく大学院を修了した出村義恵さんは、鋳物の里能登中井の盛衰その1、古代中世の隆盛をめぐるをテーマに歴史コースで研究をしました。穴水町出身の出村さんは、能登半島地震と能登豪雨がきっかけで改めてふるさとが誇る歴史と向き合い、記録に残したいと考えたといいます。
中井の鋳物に関する歴史が続いていたんだなっていうことが石川中生で勉強させていただくことによって発見しました。歴史的な遺産を掘り起こし発信できれば、そうすると地域の皆様にも自信を持ってまた明日に行って向かっていただけるとか、またはいろんな方々に穴見中井というところを注目していただける、そういうきっかけになるなというふうに思って、私はそれを発信の材料になるようなことをこう発掘し続けていきたいというふうに思っています。
中には姉妹で大学校を修了した小学生もいました。小学校4年生の畠山さくらさんと2年生の妹の花さんは、5年ほど前祖母と一緒に暮らしの博物館で昔遊びを体験した際に県民大学校の職員の人と出会ったのがきっかけとなり、さまざまな講座を受講しました。姉のさくらさんは修了証書を受け取った感想を笑顔で話してくれました。
妹と一緒に賞をもらったことがなくてとても嬉しいです。まだまだ私が知らないことがたくさんあるので、いろいろなことを勉強していきたいです。
植物や花が大好きな妹のお花さんは、押し花体験で学んだことを教えてくれました。
森林公園の押し花体験は何回も行ったので、先生と仲良くなりました。お花の名前をいろいろと教えてくれました。押し花体験の作り方を学んで、お家でもやりました。
最後に県立障害学習センターの西野正弘さんは、修了生への期待をこう話します。
大学校や大学院を修了された方々には、学んだ知識や技能を生かして地域でのボランティア活動や地域課題の解決に取り組むなど、社会貢献において活躍されることを期待しています。
今回は令和6年度の石川県民大学校と大学院の修了生に修了証書を交付する修了証書交付式と記念講演の模様をお伝えしました。ここで石川県教育委員会からのお知らせです。白山青年の家では、白山手取川ジオパークの素晴らしさを体感できるジオ学校上級白山登山を開催します。日時は9月20日土曜日から21日日曜日を予定しています。参加費は大人14,000円、子ども11,000円程度。対象は小学5年生から中学生を含む家族です。なお6月29日日曜日の事前登山への参加が必須となりますので、ご注意ください。申し込みは5月29日木曜日まで、白山青年の家ホームページから行います。詳しくは白山青年の家、電話 076-272-3695 へお問い合わせくださるか、白山青年の家ホームページをご覧ください。金沢市長子町の県立自然史資料館では、6月28日土曜日午後1時30分から講座スマホで覗く小さな世界を開催します。透明なゴムクッションをマクロレンズとして利用し、水中の微生物の動画などを撮影します。小学3年生から中学3年生までが対象です。参加は無料ですが、申し込み多数の場合抽選いたします。詳しくは県立自然史資料館、電話 076-229-3450 へお問い合わせください。ウィークエンド石川、この番組は石川県教育委員会の提供でお送りしました。